こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、最近大変お忙しそうな雰囲気を醸し出しているようにも思うんですがどうですか最近は。いや、
このポッドキャストを始めさせていただいたおかげでですね、いろんな方からお声掛けがかかっておって大変ありがたい状況で、国際フォーラムでの公開収録とか、それからいろんなポッドキャスターたちのところへゲスト出演、
はいはいはい、
させてもらったおかげで聞いていただける方も増えたので、
うん、
お声掛けいただいて、もう有機体人事を導入をということで、明日ですかね、明日また新しくこの事業で導入したいですというところのファーストミーティング、キックオフ。
本当にキックオフ。
はい。
明日です
ね。はい。
いやいや、いろんなところでご活躍中ということで、逆に言うと、いや、忙しくさせちゃってるんですね、ということ
で。ありがたいです。ありがたいです。
まあ、新たな出会いがいろいろあって大変楽しそうですのでね、そういったことも、はい、随時ね、お話しいただければなと思っておりますが、はい、そんな白石さんへ今日の質問、よろしいですか？
はい、はい、お願いします。
早速行きたいと思います。今日はですね、人事制度ではないんですという形を冒頭にいただきながら質問いただきました。
はい。
コロナから5年、在宅勤務も常態化してきた中で、白石先生たちのようなナレッジビジネスではないリアルビジネスにおいて在宅勤務を推進することに社内的に漠然とした抵抗があります。人事制度とは関係ないかもしれませんが、地方での会社を多く見られてきた中で、地方ビジネスにおける在宅の取り組みでうまくいっているケース、注意すべき点などについて、もしご見解があれば一度お話しいただけないものでしょうか。
はい。
ということで取り上げさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
在宅ね。
成功例かどうかはちょっとわかりませんけども、実例を少し思い浮かぶ部分をお話させていただきたいと思いますけども、
はいはい。
一つは、まあ、これはどの業種でもね、バックオフィスと、これ呼び方がね、適正かどうかっていうのはありますけど、バックオフィスと呼ばれる総務経理部門とか、
うんうんうん、
ね、それから営業を補佐する事務部門の方とか、ここは、割と在宅にシフトしますというような動きを取る会社も多くなってきたかなというふうに思います。
なるほど、なるほど。
特に経理なんかは、ここはちょっと集中させてやらせてほしいっていう場面もありますので、家の方がはかどりやすいっていうところですね。
電話鳴った瞬間にね、もう集中力途切れたり、
そうそうそう、
本当に成功な仕事ですからね。
うんうん、これが一つとですね。なので、これは割と全業種に当てはまるんじゃないかなと思います。はい、それから、これは全業種に当てはまらないかもしれませんけども、例えば営業マンの方とかですね、いわゆるクライアントと接する方が多い方、
うん、
地方、それから出張に飛んでい、く方なんかは、直行直帰とかはまあコロナ前からあるよというのもあったかと思いますけども、この直行直帰型が、まあそれが毎日のライフワークですよというふうにしている会社さんも増えてきたように思います。
なるほど。
うん。だからそういう意味では割とこの業種だからできないとか、まあね、製造業のラインの人とかはなかなかね、難しいですけども、
そうですね。
そういうふうに考えると、割とここは在宅でいいんじゃないかっていうのは見えてくるじゃないかなというふうに思いますね。
従来もともと直行直帰みたいな地方でも営業マン多いじゃないですか。
ええ、
薬の卸の営業マン直行直帰ですみたいな、はいはい、昔知り合いの方で会社に行った後に家に戻ってパジャマに着替えて寝てるってとんでもない人いましたけどそれはちょっと問題だとしても、
うんうん、
まあ、いろんなそういうところは在宅っていうことにあまり抵抗なさそうですけど、このバックオフィスっていうところが、うん、一方でオフィスにいてくださることが価値でもあったりするからこそ、うんうん、なんかここを家にっていうところへの抵抗とかで、うん、一番やれそうで進まないのが、このバックオフィス部門なのかなって感じもするんですけど。
はい。はい、なので、これはちょっとですね、直近の事例でもあったんですけども、はいはい、経理総務の方って、例えば、社長と密接なね、関係にあったりするんで、ここどうなってるっけっていうので、顔合わせて即答でやり取りするっていう場面もね、結構、あって、その、は経営者さんからの要望もあったりすると思うので、例えば、ずっと在宅じゃなくて、週に2回とか3回とか、一日でもいいので、そこから始めてみるとかいうことは、スタートとしてはあってもいいのかなというふうに思いますけどね。
そういう意味で改めて、 ちょっと今回は、その、導入が進めやすいバックオフィス、バックオフィスといってもね、経理、総務、いろいろ営業補佐等々ありますけど、
うん、
の在宅を進める上で、ネックになったり、課題となったりするのは、
うん、まずですね、はい、多いのは、ちゃんと働いてくれるやかっていう。
まずね。
ちゃんと直入に言うと。
いやいやいやいや。要は信用してないってことですね。
うん、さっきのパジャマ論じゃないですけどね、はい、そういう風になっちゃわないかっていうことなんですけど。
パジャマ論。
いろんな、まあ、我が社でもそうですね、在宅者がいたり、もう完全在宅者、他県でね、遠い距離のところでやってくれるメンバーもいたりしてるので、言えることですけども、サボらないですよ、基本。
逆に。
なので、信じてあげるっていうことが、とにかく、まず一つ重要ですね。
意外とそこのハードルが高かったりします。そうですね。
だから、サボるので、なんか監視カメラをね、
昔ありましたよね。
やるとかね。
コロナ中。
うん。
24時間というか、勤務中、常時接続カメラの設定を。
嫌、
う
ん、だと思います
よ、ね。嫌ですよね、うん。だったら行くわっていうね。
で、なんでサボらないかというとですね、はい、一つは、在宅となれば、日頃の、なんとか、一挙手一投足が見えないわけじゃないですか。
うん、
ということは、成果を出さないとということが、より、その、出社しているメンバーよりも、プレッシャーがそこにかかるわけですよ。
はいはいはい。
うん、ということは、まあ、これ、だから、出社してる人が悪いっていうわけじゃないですけどね。出社してるからいいだろうじゃないですけど、朝から晩までいるからいいよねとか、なんか、
そういう人もいますからね。
ええ。それで PR をしようとする作戦が成り立たなくなるので、はい
は
い、成果で勝負というエネルギーが働くということの時点で、そういう意味で、その、バチバチに管理しなくても、ちゃんと、やってる事例というのが、これがもうほとんどですね。
よくも悪くもバレちゃうってことですね。
サボっちゃってたみたいな事例はあんまり聞かないので、その辺の信じてあげる。まあだから、その代わりにと言ってはあれですけども、しっかり業務日誌をね、書いてもらうとか、報告をしてもらうとか、前者との連絡は密にしてもらうとか、いうことは、今日の仕事はどういう仕事をしますとか、いうことの共有とかは朝するとか、そういった、うん、まあ、ルールとかは必要でしょうけども、そういった前提で、信じてあげるといったところが一番大事なポイントじゃないかなというふうに思います。
ベースとなるね、不信問題の議論に関しては、はい、そこの観点があるわけですね。
はい。
うん、
それから、まあ、人事評価と関係してくる分野でもあるので、
ここ大事ですね、
在宅者をね、どういうふうに評価するのかという視点も大事かなというふうに思うので、これはちょっとまあ、我が社の事例を挙げればですね、他県でやってくれてるメンバーは、割と仕事が早くて裁ける件数も多い。
集中できる分。
はい。環境がそのように整ってますからね。
なるほど。
お客様からの連絡も自分に直接関わる連絡しか、携帯にかからないですから、その分集中してできると。
はいはい。
なので、そこだけを見ると、かなり高い評価が得られるんですけど、これは、その、本人が評価時期に行ったので、偉いなと思ったんですけども、私がこうやってね、ちゃんと仕事ができてるっていうのは、本社のメンバーがいるからで、お客さんからいただく資料が郵送で送られてくるんですよ。で、それをもとに、ちゃんと整理して、入力作業から始めていくんですけども、
はい。
それを整理してくれるメンバーは主に誰々さんと誰々さんですと。で、スキャンしてくれるメンバーはこの方なので、私は、この件数分ですけども、この件数のパーセンテ、売上と連動した評価項目のところもあるんですけども、
うんうんうん、
このパーセンテージのうちから何々さんには丸パーセント、丸々さんには丸パーセントは、貢献割合として振ってほしいです。みたいな。
ちょっと待ってください。その議論が、白石さんの社内の中で行われたリアルな、それこそ人事委員会の話ってことですか？
そうですね。人事評価の時ですね。
ほうほう。
人事評価の時も、本人単独で売上を上げてるわけじゃないので、関連しているメンバーで話し合って、そのお客さんからもらってる報酬の貢献割合を、その関係メンバーで決めてくれっていうのが、うちのやり方
なわけですね。なるほど。
はい。そういう対話が行われてたというのを聞いて、ああ、すごいなというふうに思ったんですけども。
ちょっと参考にならないぐらいレベルの高いやりとりですね。普通だと、うん、あんたね、そんな、そう言ってるけど、あんたその仕事はこっちがこれだけっていう揉め事になりそうなところ、本人が、 私がこれの仕事ができているのは皆さんの誰と誰の貢献と支え、下支えがあるからですって話をされたってことですか。
ええ、なので、ちょっとここのエピソードから言いたいことは、なかなかそういう社員ってね、あの、立派だなと、私も立派だなと思うほど、あの、なので、あの、そういったところを見てあげないといけないっていうところですね。在宅者が。
重要なのね。
はい。いるっていうことは、どこかで下支えしているメンバーがいるっていう。で、それはどこなのか、誰なのかっていうところはちゃんと見てあげないといけないということ。それから、最近よく感じるのは、働き方が多様になってて、在宅者と正社員、常駐社員が混在している会社さんなんかもありますので、どっかの会で話したと思いますけども、評価を、360度評価を行う前に、自分が自分を評価した根拠と、それから自分が周りを評価した根拠というのを明確に、あの、記載してもらう。まあ、自己 PR だったり、っていうところもそうだと思うんですけども、どこが評価されるべきポイントで、どこが課題なのかっていうところを、あの、前後でちゃんと共有するというところが。
自らってことですか？
自らですね。あと、ある会社さんは、自分が自分を評価した、まあ、自己 PR っていうふうに、な言い方をしましたけど、評価をつける前に、みんなから評価される前に、私は今期こういったところを頑張りました。こういった成果を出しました。ただ、機種に、掲げた目標のここは未達だったので、ここが課題と思います。みたいな。
はいはい。
まあ、自己 PR というか自己分析ですね。それを全員に出してもらって、で、それを元に、それか、それが 100% 信じれるっていうか、それは一つの情報ですから、あの、評価者がその人を見ている見方もありますから、一つの参考材料として評価をしてもらうという取り組みをした会社があったんですけどね。
在宅に限らずですかね、今の話。
全員が全員よということですね。すいません。
目に見えない部分が生まれるものに対して、はい、見える化する責任は、見えてねえじゃねえかって上司だったり相手に問うんじゃなくて、見える化する責任を自ら問うという意味で自己 PR するっていうことですよね。
はい。はい、そういったところも大事かなというふうに思いますね。
うんうん。一歩間違うと、俺はっていう主張に、でも趣旨はそこじゃないってことですね。
そうですね。正しく自分を、見る。現実を直視する。自分は自分を見たいように見てますから、自分は自分をこのように見てますけど、皆さんはどう見ますかというのを正直に書いてもらって、で、周りからの評価を正直に受け止めて、自分の現実をこういうのなんだというふうに受け入れて課題設定をしてその課題に向かって、チャレンジしていくと。そのサイクルが成長のサイクルですから。そこで、なんていうか自己主張し合いまくっても意味がないからですね。まあ、いつも戻りますけども、この有機体人事制度の導入の目的は人材の成長ですから、自分が成長するためにこの評価制度をやってるんだということを常に忘れないようにしないといけないっていうのは、結構ですね、あの、議論のこう、細部に入っていくと見失われがちになって。
いや、今すでに私この15分の間にもう見失ってましたね。そうですね、今、本当に大事なところに戻っていただきましたね。
うん。あの、権利の主張の試合にね、
はいはい、
あの、なったりするんですけども、こういった時は人事の委員長とか社長さんとか、まあ、あの、そういったお手伝いしてもらう人がですね、今後、私だけじゃなくて、いろんな方も、そういうお手伝いしてもらう側に回ってほしいなと思ってるんですけども、
なるほど。
そういった方々が注意すべき点は、目的に変えるっていうのは、結構大事なポイントですね。
この在宅一つにとっても、議論、回帰すべきところは、人の成長であるというところに立ち返って、一度再考していくということですね。
はい。
あの、もっとね、いろんな話はありますけれども、この在宅と言っても、白石さんたち、それこそ、いろんな働き方のカテゴリーをお持ちじゃないですか。いろいろ名前ありますよね。
はい。10個ぐらいありますね。
ありますよね。それは決して、こう、世の中に既存にあるカテゴリーを持ってきたとかではなくて、自分たちのそういった、こういうふうな課題があるんだけど、こうしたらどうかっていうところから、じゃあ、こういう働き方もあっていいんじゃないかっていうことで、新しいこう概念が生まれてきて、そういう働き方が気づけば10個ぐらいあるみたいな環境ですよね。まさにこの在宅も、在宅っていう言葉に縛られるのではなく、在宅という働き方をするとするなら、うん、うちの会社だとどういうふうな形だと取り組めて、より成長できるのかみたいなところに立ってくると、 ちょっと世間とは違う在宅のカテゴリーみたいなのが生まれてくるみたいな。
そうですね。
そんなところが多分白石さんの言っている背景なんですかね。
はい。あ、おっしゃる通りで、問題が起こるたびにそれを価値に変えていけばいいわけですから、親が介護状態になったとか、ね、それから子供さんが生まれたとか、今までで言うと、介護休暇とか、育児休暇とかに入るんでしょうけど、まあ、それもいいと思いますけども、それと、かつ、社会との接点を持って、クライアントに貢献できるやり方っていうのはないのかっていうのを、検討するというのは、大事な今からの、人材不足社会においては、大事なテーマかなというふうに思います。
いうことですね。今、ビジネスケアラー的なね、話になったと思いますので、そのあたりもね、どこかのタイミングで、結構今日本の大きな、ね、問題になっているみたいですので、そういった話もぜひしていけたらなというところで、お時間も来ましたので今日のところ終わりたいと思います。はい、白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石博一の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石博一への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。